a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.
こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第24回目です。よろしくお願いします。今日はですね、サンテグジュペリの星の王子様の一節をご紹介します。読んだことない人もいるかとは思うんですけど、星の王子様って本自体はね、有名すぎるので誰でも知ってるかなと思うんですけれど、素敵な本なので読んだことない方がいらっしゃるなら一度は読んでみてもいいのかなというふうに思うんですけれど、その本の一番有名なところですね、ちょっとご紹介します。それでは大事な秘密を教えてあげよう。とても簡単なことさ。それはね、物事はハートで見なくちゃいけないってことなんだ。大切なことは目に見えないからね。それでは大事な秘密を教えてあげよう。とても簡単なことさ。それはね、物事はハートで見なくちゃいけないっていうことなんだ。大切なことは目に見えないからね。その大切なことは目に見えないってとこですよね。よく名言として取り上げられるのは。ここだけ読んだことない人もここだけ聞いたらなんかいいこと言ってんなーなんて思う人も多いかとは思うんですけど、ただ僕はね、ちょっとね、こういう文を見た時にね、ひねくれてるのかわかんないんですけど、じゃあ大切なことは目に見えないんだったら、大切なことを目に見えるようにするにはどうしたらいいんだっていうふうに考えちゃうんですよ。これはね、決してその目に見えない世界とか、そのハートで見なくちゃいけないって星の王子様が言う、そういった世界を否定してるわけじゃないんですよ。言葉を超えた世界っていうのがあるっていうのは、なんか実感もありますし経験もあるので、そういった世界を否定してるわけじゃなくて、逆にね、そういった世界のことも僕は大切にしてるつもりなんですよ。ゆえにね、言葉にできる目に見える世界っていうのも同じように僕は大事にしたいと思ってるんですよ。バランスをね、やっぱり僕はすごく重要視してるんですね、どんな場面においても。なので、人によってね、目に見える世界と目に見えない世界をどちらに、自分の信仰と言っていいか、信じるものと言っていいか、生きがいと言っていいか分かんないですけど、見つけるとか、ね、どっちに肘を置くかっていうのはその人のバランスがあるので何とも言えないと思うんですよ。50-50の人もいれば、20-80の人も、70-30の人もいるとは思うんですけど、決して僕は0-100って人はいないと思ってて、もしいたとしたら、それはそれで絶対バランスが悪いと思ってるんですね。逆に最適なバランスが70-30の人がいるとして、ただそういう人でも70しか見えない、だから30の方をまるっきり見てない人っていうのもいるじゃないですか。あたかももう70が100だと思って生きてるような人、それもそれでバランス悪いですよね。なので、そのバロメーターっていうのはね、70-30っていうのは比喩で言いましたからあれですけど、それも時代というかね、時が経るごとに自分の考え方が変わるごとにバロメーターっていうのは変わってくるのは当然なんですけど、ただどっちもあることが大切だって、そのバランスを取るっていうのは僕はすごく大切なことだと思ってるので、目に見えない世界のことをね、否定してるわけじゃないってことなんですよ。でね、じゃあ目に見えない世界を目に見えるようにどうしたらいいかっていうふうに言いましたけど、なぜね、なんかそんなふうに考えちゃうか、もう一つの理由っていうのは、やっぱり納得っていうのは僕すごく大切なことだと思ってて、その納得するためには僕、目に見えるようにする、それは文字でも声でも言葉でも何でもいいんですけど、だって見えなくちゃ納得できないですよね。 で納得って何かって言われたらもうその言葉の通りで受け止めてもらっていいんですけど、やっぱり今自分がやってることに納得したいじゃないですか。でないとなんか自分の人生生きてる感じしないじゃないですか。何でもかんでもその目に見えない世界、例えばね神のおぼし召しとか言われたらもうやる気受け付けますよね。だって博打みたいじゃないですか、それ超過半過みたいな感じでね。なんかそんなそういう博打、僕博打やらないんで一切ね、わからん、そういうのが楽しいっていう人もいるのかもしれないですけどね、何回もリセットできるゲームならいいですけど、まあね、よくありきたりな言葉を言いますけど、たった一度のね人生でそれが毎回毎回博打だったらやっぱり疲れちゃうし、最後は結局何のために生きてんだろうみたいな方にたどり着いちゃう気がするんですよね。だから何でもいいんですけど、僕はすごくその納得するっていうのは大きなことじゃなくても小さくすることでも大切だと思ってるんですよね。それは夕飯何にしようだって流されてなんとなく食べるんじゃなくて納得して食べたいタイプなんですよ、僕は。納得できることがあるんだったらね。だからそれはやっぱり自分の人生、自分の人生というかね、あなたもその自分の、まあ、人生ですよね自分の人生を納得する、歩むためには納得っていう行為が必要なのかなと思うんですよね。だから何でもかんでもそのうん、でも言葉にすれば納得できるかって言ったらそれはそれでまたちょっと違う議論になっちゃうんであれですけれど、うんうん、言葉にすることによって納得できることも多くあると思うので、うん、大切かなというふうに思ってるんですよ。例えばね、なんだろうな、あのニュートンの万有引力ってあるじゃないですか。あのフィクションですけど、あの木からリンゴが落ちるのを見てニュートンは万有引力を思いついたってフィクションがね有名ですけど、あれだってなんだろうな、木からリンゴが落ちるの、まあ僕らだって見ようと思えば見れるわけじゃないですか。でもそれでニュートンは納得しなかったわけです。なんで落ちるんだろうって疑問に感じて、まあなんだろうな、あの星の王子様の言葉を借りれば、大切な目に見えないものを心の目で見たんですよ、彼は。そうすることによって万有引力って法則に気づいて、それをまた目に見える形にして還元したわけですよ、彼は。そうすることによってその科学って世界がすごく発達したわけじゃ、進歩したわけじゃないですか。でニュートンも納得がしたか、したか、したわ、したかったわけですよね。なんでねリンゴ落ちんのに月が落ちてこないんだとかね、いろいろ考えたわけですから、彼は。でもこれで言葉にすることによって、あのね、心の目で見てそれを言葉にすることによって納得を得たわけですよ。でその結果我々の人類はまた発展したわけですよね。ガリレオの地動説だってそうですよね。それまで天動説が当たり前だったのに、ガリレオが夜空の星を観察しまくった結果、まあ、地動説はねガリレオの前にも唱えてた人いますけど、それをねきちんと心の目で見て、彼は見て地動説っていう論文、目に見える形にして発表したことによって天体の動きにの真理をついたわけじゃないですか。それによってまた科学が進歩したわけですね、天文学とかが。やっぱり目に見えない、彼らはその心の目で見たことをまた僕ら共通の誰でも目に見える形にすることによって世界がより良くなったわけです、進んだわけですよね。そういったことは大切で、まあ、僕ら彼らみたいな天才じゃなくても、僕ら一般人だってそんな論文とかね、そんな法則を見つけるとは言わないですけど、何かあの自分たちの身近、友達でも家族でも親子関係でもいいですけど、そういった目に見える形にすることによってその人間関係が良好にいったりとか、で、まあ、ビジネスをやってる人だったらビジネスで成功したりとか、うん、そのあなたがなんだ、ね、目に見える形にしたことによってそれで助かる人がいて、その対価としてお金が儲かるっていう風になるわけじゃないですか。だからやっぱりあの目に見えない、ね、大切なことも目に見えることによって、目に見えるようにすることによって、うん、 自分のね人生がより良くなるきっかけ要因にもなるかなと思うので、僕は大切かなと思うんですよ。もちろんね、絶対そんな目に見える形にする必要はないと思うんですよ。できるかどうか分かんないからね、そんなの自分の能力を超えたものだったらできないですから。でもそれは僕はね、結果はどうでもいいと思ってて、そういう努力をするってことが僕は大切だと思ってるんです。なぜならその結果が次につながってくるから、絶対にっていうスタンスなんですね、僕は。でね、まあ今ガリレオとかニュートンの話をしましたけど、じゃあね、実際僕らがどうしたらいいんだと。まあニュートンとかガリレオは僕らは同じものを見てるのに、彼らは心の目でまた違うものが見えたわけです。でも僕らは見えなかったわけです。でも僕らもその心の目で見えるようになれるようにはどうしたらいいんだっていうふうに考えたときに、僕はやっぱね、その一つのヒントとして体っていうことが大切かなと思ってるんですよ。法則ね、ニュートン万有引力とか地動説とか言いましたけど、そういった、目に見える、論文言葉にしたっていうのは、理性っていうふうに哲学では区分で言ってもいいと思うんですよ。理性言葉にねしてる、論理って言ってもいいのかな、ここで言うと言葉にするって形になると思うんですけど、そのね対義語じゃないけど、その関連した、対義語って言ったらいいのかな、補完し合ってるっていう意味で、じゃあ理性の反対語は何かっていうことを考えた時に、よくね哲学の本では五性っていう言葉が出てくるんですよ。五っていうのは孫悟空の五ですね。でこれはね、一言で説明しづらいんで何とも言えないんですけど、僕らね全員五性持ってるんですよ。理性も持ってるって言ってもいいんですけど、でそのこの五性ってね、いろんな哲学書がね五性って言葉使ってもその違う意味で使ってたりするんで何とも言えないんですけど、なかなか難しい概念なんですけど、広く一般的にそのね直感みたいな風に、ちょっとこの場だと簡単に言いますけど、直感と思ってもらっていいんですね。でその直感を知れる能力って言ったらいいのかな。ね、そういうものが五性なんです。だ結局リンゴが落ちるのを見て直感でそれが万有引力と結ぶ橋渡しする能力って何かって言われたら、ここでは言うと五性って言ってもいいのかなって僕はちょっと今の僕の理解ではそう考えてるんです。でも五性っていうのは、理性ってそのなんか勉強して高めていく能力っていうよりは、もう僕らにもともと備わってる人間としての能力なんですね。だからこれ動物にもあるって言われてるんです。で僕らと動物の五性の差は何だって言ったら、鋭さみたいなね言い方もされるんですけれど、結局、鋭いか鋭くないかっていうふうに言えば、僕らは僕らっていうとちょっと語弊があるかもしれないんで、僕はって言いますけど、僕とニュートンの五性は彼の方が鋭かったわけです。だからリンゴ落ちるのを見て直感で万有引力っていうものが導き出せた。僕は鋭くなかったからそれが見えなかったとも言い換えられるんですよね。じゃあね、そのね結果それを考えた時に、じゃあ僕も五性を鋭くさせれば見えないものが、今まで見えてなかったものが見えるんじゃないかっていうふうに一応推論できますよね。じゃあ五性をどうやったら鋭くできるかって言ったら、結局もうそれはね体だと思ってるんです、僕は。体をすごく乱暴に言っちゃえば健康に保ちましょうよってことなんです。やっぱりね不健康だと気づくもんも気づかなくなると思うんです。鈍感になるって言ったらいいのかな。カップラーメンばっか食ってたら、味がね、舌の味覚って言うんですよね。バカになりますから、本当に。毎日そういうジャンクフードばっか食ってる人って、多分、相当バカになってるはずです。なので、僕ら現代人は、 多分50年前の日本人に比べて相当味が味覚音痴になってるはずですよ。そういうことです。それを正しく人間の持ってる自然の能力に近づけようっていう結論ですよ、僕は今日言いたいのは。心の目で見るには体を健康に保ちましょうよと。まあ、健康ってじゃあ何だって言われたらまたそれも定義するの難しいんですけど、まあ要するに今一般的に健康ブームですよね。運動したり食事気使ったりとか、それを自分のできる範囲内でいいからやりましょうよってことです。僕はね、もう今毎日ジム行くって何度も言ってますけど、まあ外で走ったりとか、外でアジテーショントレーニングみたいなこともしますけど、アジテーションじゃないですね、アジリティって言うんでしたっけ、うん、俊敏、ガチャガチャガチャって動くやつですよね。そういうのをやりますけど、まあ今ね、だから、運動しないと逆に気持ち悪くなるぐらい、体を動かさないと、ね、病気とか怪我でちょっと休むことありますんで、そういう時やっぱりね、無理しちゃいけないから無理しないんですけど、やっぱりちょっと気持ち悪くなるんです。そういうふうに、もう何年もね、ここ本当何年も、何年も10年ぐらい、10年以上かな、運動習慣っていうのがついてるんで、うん、あれですけど、あのね、体感としてもあるんですよ。そういったね、運動を定期的にやることによって、本の読みっていうのも深くなってる気がするんですよ。例えばね、読書って著者との対話である。って言われたりすると思うんですけど、本ってまあ文字読むだけじゃないですか。それは対話じゃないですよね。でも、もう僕もずっとそう思ってたんです。でもやっぱりそうやって体を整えるって言ったらいいのかな、運動したりとか食事に多少気を使ったりとかしていくうちに、なんだろうな、例えば本読むじゃないですか。わかんないから質問するんですよ。そうするとその答えがなんかまた違うところで返ってきたりとかする感覚があるんです。これって目に見えてる文字から目に見えてない質疑応答が見えてるってことなんですよ。これはね、結構不思議な感覚なんですけどね。なんか読書は著者との対話であるっていう、対話をしてる感覚がねあるんですよ。どんな本とも言いませんよ。それこそさっき五性って話しましたけど、まあ、カントとかがよくね言う概念なんですよね。まあ、この前紹介したショーペンハウアーもそうなんですけど、やっぱ彼らの本とは対話がなかなか成立しないけど、そんな彼らともちょっとだけ対話が成立する箇所が増えてきた実感があるんです。やっぱそれはね、僕のさっき言った五性の鋭さが少し上がってるっていうことだと今の僕は理解してるんですね。なので、ね、バランスが大事だよっていうのもさっき言いましたけど、本を読むだけっていうのは多分それも片手落ちだと思ってて、本を読むのはやっぱりその目をね、目も使うですし、脳みそも使うでしょうし、体も使うってことで、体って方も大切になってくるっていうふうに僕は理解してるんですよ。ベンチプレスで自己マックスが上がらないで苦労してる人が、なんかもういいやって投げ出して違うトレーニングを一生懸命しだして、例えばスクワットとかね、そういう足下半身ばっかりやりだして、で久しぶりね、1週間ぶりとかにベンチプレスやったら、いつも上がらなかったウエイトが簡単に上がったとか、よくあるはずな話なんです。だからそういうことで一個に集中しすぎるっていうのもあんま良くないと思ってる。こういった本って、少し難しい本ってやっぱり集中して読まなきゃいけない本なんですけど、読めなかったら読めないでしょうがないんですよ。そういった時に僕ね、よくこのポッドキャストでもすごく簡単な本とか紹介するじゃないですか。だからそういったね、息抜きっていうのもすごく大切なんです。今日言った星の王子様だってそうですよ。すごくやっぱり根詰めて哲学書を読むっていうのも、読みたい本があるんであればね、大切ですけど、それで読めないんだったら、一回こういったね、ちょっと息抜きに、まあ、素敵な本なんでね、星の王子様。息抜きにはすごく素敵な本だと思うんで、そういった本を読んでね、少し、ああ、心が洗われた、みたいな感じで、いいね、ふわーっていう気になるのもいいと思いますしね、それによって、また、 難しい本が少し読めたりするってこともあると思うんでね、そういったなんかバランスっていうのを大切にしてる、大切にした方がいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。なのでね、星の王子様が言う大切なものは心の目で見なさいっていう時に、じゃあ心の目で見るためにはどうしたらいいんだって考えて、今の僕の結論としては体を健康に保ちましょうっていうことに行き着いております。なのでぜひ少し自分の体にね気をつけていただければなというふうに思う次第でございます。じゃあ今日は以上です。どうもありがとうございました。A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.